私の前回のメッセージの主題は戦いの条件というものでありました。そのメッセージは内容的にもかなり厳しいものが含まれていたために、メッセージの後ある人は本当に真剣な思いにさせられましたというような意味のことを私に告白しておりました。ある意味で本質のメッセージも前に劣らないほど厳しい内容のものに思われるかもしれませんが、誤解していただきたくないことは、そのメッセージを通して私が愛する兄弟姉妹を責めたり非難したりすることが目的なのではなく、私も愛する兄弟姉妹と一緒になって誠の祈りと悔い改めがどれほど大切なものであるかを聖書から学んでみたいと思うことなんです。本日のメッセージの主題は絶えず祈りなさいということです。テサロニケ第一の手紙5章中7節、絶えず祈れとあります。またルカ伝18章1節には、いつでも祈るべきであり失望してはならないと記されています。ある祈り会の時に80歳を超えた一人の兄弟が立って次のように言いました。兄弟たち、私は今日皆さんに私の喜びを語ることを許してください。今から65年前、臨終の時にあった私の母は、これから世をさらにするにあたり私に次のように言ったのです。子よ、お前は家族の中でただ一人のクリスト者です。お前はお前の兄弟姉妹、弟妹さんたちが救われることに対して責任を持っているのです。この兄弟姉妹が全員イエス様を体験するまで絶えず祈りなさい。このように母は私に言いました。それから私はこのことを実行しました。その結果、私の弟妹が次々と信仰に導かれたのです。そして今朝、私は私の弟の一人から一通の手紙を受け取りました。その手紙の中で、私の弟は彼もまたとうとうイエス様を信ずる者とされたと記されておりました。つまりこの弟が最後に救われるまでには、なんと65年もこの人は祈り続けたのであります。私たちも皆まだ救われていない家族、友人、親戚などを大勢持っています。しかし私たちはコロナの人々の本当に真剣に考えているのでありましょうか。その人々のために私たちは真剣に祈り続けているのでしょうか。コロナの人々が皆キリスト者になるまで、救われるまで祈り続けることが大切です。今年は宣教の年となるべきです。というのは、主がすべての人が助けられ真理を知るに至るべきであることを望んでおられるからです。しかしそのために、主は私たち一人一人を用いようと願っておられます。あなたを通して多くの人々が救われるべきです。しかしこれはどのようにして可能なのでありましょうか。その答えを私たちはサカリア書4章6節の中に見出すことができます。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるとあります。すなわち私たちにとってこれは3つのことがある。すなわち、まず第一に祈り、第二にも祈り、そして最後に第三にも祈りを意味しています。 今年は私たちにとって祈りの年となるべきです。その結果は溢れるばかりの祝福となります。そこで次に、私たちはこの主題のもとに三つの大切な事柄を考えてみたいと思います。それはすなわち、まず第一に、神は祈る人をお持ちになる、すなわち祈る人を探し求めておられるということであります。第二は、神が約束をお与えになるということであり、そして最後に第三は、神が私たちに願っておられるということであります。そこでまず最初に第一番目の主題、すなわち主なる神が祈る人を必要としておられるということについて、聖書からご一緒に見てまいりましょう。聖書の中で私たちはどこにもご臨在しておられる全知全能なる神についてたくさん読むことができます。そして私たちは神がすべてをご存知であられることを確信しています。すなわち主なる神は私たちの心の奥底、私たちの隠れた思い、私たちの動機などすべてをご存知であられ、主なる神の前では何一つ隠されたものはありえないのであります。また主はどこにでもご臨在しておられ、今日も私たちの真ん中におられ、私たちに直接語りかけたいと思っておられるのです。また私たちの主は何でもお出来になる全能なるお方であります。主の命令によって今存在していないものが存在するようになります。また主なる神は無限の力を自由にすることがお出来になります。しかし聖書の中で私たちはこの神が驚かれる神であるということをも読み取ることができます。イサヤ書五十九章の中六節に、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれたとあります。主なる神は取りなす者のいないのに驚かれたと。私たちはこのことがイサヤの時代にはその通りであったことを知っています。その時代はまだイエス様がこの地上に来られる前の時代であり、聖霊が注がれる前の時代でありました。そして聖霊こそが私たちに祈ることを教えてくださるのであり、私たちの弱さを助けることがおできになり、私たちのために取りなしてくださるからなんです。しかしその統治は祈りの素晴らしい約束が与えられる前の時代でありました。しかし私たちはここで真剣な問いを立ててみる必要があります。それはすなわち主イエス様は今日私たちをご覧になるとき、統治の時代、すなわちイサヤの時代と同じように驚かれるのではないでしょうか。私たちは誠の祈りの生活を知っているのでしょうかという問いです。すなわち時々祈るかどうかが問題なのではなく、本当に祈りの生活を送っているかどうかが大切なんです。読むこと